優雅な人々は幸いである。その人たちを受け継ぐ、お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうして愛する兄弟姉妹と共に十字架の身元に座りながら十字架をおいで祈る時をくださりありがとうございます。今日も十字架上より流れてくる清い清い贖いの恩寵によって罪許され、清められ、内側からすっかり新しくされて、あなたに喜んで従う者となることができるように、父よの添いを切にお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も宝のような素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひも解きながら、その御言葉の中に満々と称えられているその命に預かって、喜んで御言葉従順の道を歩く者とならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈ったらよいかわからない失われたものでございますけれど、聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、あなたが先頭に立って祈りを導いてくださいますから、ありがとうございます。聖霊様の御助けによって、お上げましよって、御導きによって御心にかなった信仰の祈りを今朝も捧げ伏せるように御助け、お上げましよ、御導き、たまらんことを切に声に願いたちまっています。きっと聖霊様が先頭に立って今日も祈りを導いてくださることを信じます。で、心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。どうぞゆっくりになってください。ゆっくりしてください。はい、今はちょうどですね、この受難節を迎える前です。はい、レント、いわゆるレントというのはですね、日曜日に除いて40日間、このイエス様のご受難を覚えて祈る時なんですね。レントの最後はこの受難週、そして最後はですね、復活というところで、復活の日で終わる、レントが終わるんですけど、最後の1週間は受難週といいます。受難節で、受難節がレントですね。で、最後の1週間を受難週といいます。そして、復活のイエス。それから40日ですね、ペンテコステ ですね、この祈って聖霊を受ける。そしてやがてですね、大きなドラマが展開されていくということです。そして、この11月の中頃からですね、このアドベントを迎えます。アドベントというのは対抗節ですね。で、そのイエス様のご来臨を待ち望むとき、そういう形で、まあ、大きく分けてですね、キリスト教の、まあ、年間でお祭りといえば、一つはレントですね、一番長い、すなわち受難と復活、そしてやがてはペンテコステ、そして、最初は本当そこから始まるんじゃなくて、一番最初はですね、このアドベントから始まるんですよね。11月の終わりぐらいから、イエス様の国王誕を待ち望みながら御言葉を読んで、イエス様の国王誕を迎える。そしてやがてですね、レントを迎える。そして、この受難週を迎えて、そしてイエス様のご復活を覚える。で、それを本当に私教会が自分のものとするためには、ペンテコステ50日さえですね、50日間祈って聖霊を下って、そのイエス様の受肉、十字架、復活が我々のものとなって教会ができていくという、そういうですね、アドベント、レント、ペンテコステの祈り、これが大きく分けて3つ、この大事なキリスト教の大事な事件があるわけですけれども、このですね、今日お読みする、今からちょっとお読みするですね、久しぶりに、本当久しぶりに、この三条の水訓を開いております。三条の水訓を開きながら、切にこのイエス様のご来臨によって私たちの上に開かれる大きな恵みについてですね、この聖書を読みながら、この預かっていきたいと心から願っているわけです。ですから、この先ほど三条の説教のところ5章の1節から読みましたけれどもですね、この一昨日も読みましたようにですね、で、このいよいよイエス様の伝道が始まっていくわけですね。17節、 4章の17節に、その時からイエスは悔い改めよ、神の国は近づいたと言って、この述べ伝え始められた。だってこれは The kingdom of God has come でありますね。このそこを近くに来ているようじゃなくて、近くに来てしまっているということは、もうイエス様のご来臨によって神の国が私たちのところにやってきてるんだよ。そしてその結果として、もうですね、おびただしい病人を癒すというのが4章の23節に、現実に生きている人たち、そこで苦しんでいる人たちをどんどん癒して救っていくというですね、そういう現実が、神の国の現実がこのですね、地上で生きる人たちの中に表されたというわけです。そして私たちもぜひですね、神の国のリアリティが我々の生活の中で本当に現れるように、今年も癒しの聖会を開きました。本当素晴らしい時でしたですね。神の国の現実がこの地上で生きている私たちの肉のレベルにも及んでくるですね。そうです、本当ですね、この私もアメリカに、でアメリカで3年間勉強させていただいたんですけど、本当感謝しているのはアメリカの教会のもう一番いい部分ですね。一番、そしてもうアメリカが一番、ま、燃えていた最後の時代なんですね。このご存じのように戦後ですね、日本に、それこそ日本がもう大きな罪を犯した結果、神様から裁かれてですね、神の裁きとしてもう人類史上初めてですよね、原爆が2つも落ちた。他の国に原爆が落ちた話はないんですよ、けれども日本に落ちたんですよね。でもういつも話をするように、この原爆の記念日を迎えると、私はただ悲惨だですね、原爆は核は持っちゃいけない、もちろんそれはもう体験者として証しをしなきゃいけないんだけれども、しかしその前になんでこんなひどいことが日本に起きたんだろうということを思うときに、やっぱり日本が犯した、近隣諸国に対して犯した大きな罪、また日本自身が日本の中で犯してきた大きな神様に対する罪に対する神様の怒りの裁きだったんだということをですね、どうしても忘れられないわけです。で先日もですね、この純正先生でしょうか、藤井猛のことをちょっと話になりました。で藤井猛というのは内村鑑三のお弟子さんでありましたね。この人は立派な、まあ、預言者的な人でした。藤井猛とか、ね、塚本虎二とかですね、立派な弟子たちがたくさんいたんですけれども、その中でも藤井猛先生全集を持ってるんですけどね、もう本当すごいんですよ。で彼はですね、この1932年ですか、日本が大震災に襲われますよね、東京中心として、はい、その時でも彼は予言してるんですよ。ちょうどその頃は日本がですね、韓国、中国、世界各地に出て行ってもう侵略をして、もうとんでもない、政治をやっていた時ですね。ご存知のように今でもですね、この宮崎に行きますね、宮崎神宮ってあるんですよ。宮崎神宮に大きなですね、石塔が建っています。で一向八宮ってですね、一向八宮というのは、この八宮というのはその世界が一つの家に統一される、でその天皇が神であって、天皇を中心に全世界が一つの国になる、だから我々は出ていかなきゃならないんだと言って、韓国に行って中国に行ってフィリピンに行って、もうありとあらゆるところでもう狼藉を働いてですね、もう本当ひどいことをしたんですね。だから今でもいつも話をしますけど、今から20年ぐらい前に私がもうアメリカに行ってですね、アメリカは何回もアメリカ卒業して帰ってきてからもアメリカ、ヨーロッパ、あちこちうろうろしましたですね。でアメリカは何回行ったでしょうかね、相当行ったんですよ。でそして、このアメリカをあちこち回りながら伝道して、最後ですね、長来君をチャンディーですね、チャンディーって言うんですけど、長来君たちをロスに送っておりますので、行って、そこで集会をしました。本当懐かしい、時でした。今でもですね、ロスでやってるんですけど、この 彼が日本人教会を牧会してたんで、牧会、そうですね、はい、牧会してたんですよ。でその時はまだ主任ではありませんでしたけど、今はもう主任で立派にやってるんですけどですね、はい。で、この水曜日の祈祷会だったでしょうかね、先生、祈祷会お願いしますと言いますから、はい、私が代わって、その長役に代わって説教したんですね。ただそのですね、説教の前に彼がやってきて、先生、今日は実は南京大虐殺の大学2つ記念日なんです。だから先生そのことを覚えてくださいって言いに来ました。分かったんですね。日本では日本が大虐殺をしたことなんか全然教えられない。今でもですね、南京に行きますとね、南京に大虐殺記念館ってのがあるんですよ。もう韓国に行っても日本のそういうのを集めた資料館があるんですよ。日本人はね、本当知らないんですよ。で、結局長谷君が、先生、ちょうどその大学2つ記念日だから、ちょっとそのことの一言くれてください。もう分かった、もう私はそうじゃなくてももういつも韓国に行ってももう何をする前にもやっぱりごめんなさい言わないと説教できないんですよね、日本人としてですね。いや本当一言言わなくても自分のこととして覚えておりまして、このそれ、もうそれで分かったと言って、ですね、説教の前に本当に皆さんに心から心からもう南京大学の方に呼んでみたらね、もうとんでもないことをしてるんで、もう考えられない、こんなことを日本人したのっていうぐらいですね。もう本当、それでまあ私はもう涙を流しながらお詫びして、そして御言葉を語らせていただいたことを覚えてるんですけれどもですね、もう私はですから広島や長崎の原爆のことを覚えるときに、本当にこれは悔い改めようっていう神様からのこの語りかけなんだですね。ただ核が悲惨だから核は持っちゃいかんということを言うだけじゃなくて、まずその前にまず日本人として本当に私たちが死の前に罪を犯したことのこのもうそれこそ神様の罰として騒ぎとして来てるんだということをですね、もうつくづくいつもその時期を迎えると覚えるわけですから、藤井猛がですね、1930年 東京の大震災、大変だったんですよ。でその時にも彼がこれで、ま、騒ぎは終わらないよ、今日本人がしている罪はもっと大きいからねって言って、そしてやがてね、太平洋の彼方からアメリカの飛行機がやってきて日本を爆撃するようになるかもしれない、すでに予言してるんですよ、はい、彼が。その通りですね、もうそれこそこの B29、 皆さんご存じかもしれない、ボンパー229ですね、 B29 というのはもう私の小さい声をよく聞かせられておりまして、 B29 編隊を訓練できて、もう日本の都市という都市はもうこっぱみじんにやられた。そしてもう最後はですね、原爆が長崎とですね広島に落ちて、プッてもうとても戦う、もう余力はないということで、日本はもうですね、無条件で降伏をするという、そういうことになったんですけれども、恐ろしい騒ぎがですねやってきたんですね。いや本当に一個は中と書いてある、こんなことをして日本はやってたのかと思って、もうですね深く悔やんでも次第ですけれどもですね、この私がこのですね、福音書を読むにあたってですね、この神の国が現実としてこのやってきて、もう生活の現場でですね、この病気が癒されたり苦しみから解放されたり、いろいろ起こっていく神の国の現実が私の生活の中で起きていくと同時に、一番大事なことは我々の心の中にですね、大きな変革を救いの現実が起こっていかなければならない、そのですね内的な変革について、この5章6章7章3章に記されている、神の国にやってきたらこうなるんだよって言ってですね、神の国の現実リアリティは我々の生活の中にこういう変化を起こすんだよということで、 5章6章7章書いてあるんですよね。いやだからイエス様は神の国を携えてきて、いよいよ伝道するときに神の国の現実でこんなに素晴らしいんだよということをですね、このお語りくださったのが3章の説教、5章から7章の3章に求められています。こんなに素晴らしい神の国がやってくるのかですね、神様の支配ですね、このことであります。それで今日はですね、5章の1節からのところの3章の説教のですね、大事なところだけ、まあ、何回かに分けてお話ししたいと思いますけれども、今日は5章の3節5節を読みたいです。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると書いてある。でこの幸いであるが幸い、マカリオイホイプトーコイトプニューマティですね、 Blessed ですね、 Are the man ですね、この祝福された者たちよですから、ですね、本当イエス様がおいでくださった時にイエス様に出会うことによって我々は呪いから祝福に変えられていく。いや本当私はね、もうノンクリスチャン家庭出身ですから、我が家はもうまさに呪いの渦中にあったんですね。いつも申し上げるように父はもう病院のドラ息子であって、大酒飲みで、そして女たらしてもう毒な生活をしてね、まあ、そういう中でですね、私も生まれまして、でしかもですね、父が死んだのが昭和ですね、この22年でしょうか、20年に戦争終わってますからですね、でも戦後のどさくさの中で、それこそ 今で言えば一番がんが怖いんですけど、昔はがんじゃなくて結核だったんですね。もう結核でもう無残な死に方をしたわけです。でもそれこそ地獄ですよね。もう本当貧しい、あの戦後のどさくさの中で子供4人も残して、奥さんも残して、そして自分はさっさとこの肺結核で死んでしまうんですね。まあ、後に残された私家族はどんなに悲惨であったかですね、もうとても考えられないぐらい悲惨でした。まあ、ですが結果としてですね、私と母はクリスチャンになって、そのおかげさまで、この精神病であった弟がすっかり救われて、今はですねちゃんと子供と共に杖で伝道してますよね。本当幸いな生涯にいられたんですけど、この父はもう全く全く福音と関係のない中で、呪いの中で死んだんですよね。そして私の兄も姉も私の無力だった、私は本当に伝道しなきゃいけなかったけれども、兄も姉も救うことができなかったんですね。本当に兄もいい兄でしたけれども、ですね、銀行に勤めていたのにそこで使い込み事件を起こして、それをずっと引きずって一生涯ですね、辛い生涯を送って、もう本当かわいそうな生涯でした。また姉もいい姉でした、とってもいい姉でした。その姉がですね、やっぱ結局ですね、この福音に触れなかったためにですね、この旦那ともうまくいかない、そして子供ともうまくいかないで、最後はですね、自分の家に一人立ってポツンと一人住んで、子供たちいるんですよ、子供たちがいるのよか立派にやってるのよか、その子供たちとうまくいかずにですね、捨てられたようにして自分の家で死んで、8ヶ月後にこの死体が見つかるという、まあ本当悲惨なですね、兄も姉も悲惨な死です。わあ、神の国イエス様を信じていたらこんな悲惨なことなかったよね。本当神の国を知らないで、神の国を預からないで、私の家庭は本当大変だったと、こういうことを思いますけどですね、まあ、私は本当に、まあ、イルカさんと結婚されていただいてですね、本当3人の子供たちを耐えられて、3人の子供たちみんな献身者になって必死で死の声をしてますよね。幸いだなですね、本当ですね、今日の心の貧しい人は幸いである。こう幸いというのはマカリオイというのは英語の blessing、 B-L-E-S-S blessing ですね、 blessed、 この祝福された人たちは、三条の水君の第一声がね、祝福された者たちは、で神の国がやってきてんだよ、神の国の現実に預かれば祝福が起こるんだよってですね、 祝福されたこの神の国の現実を受けなさいと言って、この愛三条の説教をなったんですね。 Blessed are the、ですね、祝福された者たちは不登校、小敷です。不登校というのは小敷なんですね、英語のベッガーですね。でこのトープニューマっていわゆる肉の小敷じゃないですね、霊の小敷です。霊的にですね、この物乞いをしなければ生きていけない、そうなんです。本当にイエス様、イエス様、イエス様、イエス様、神様、神様、神様、助けて、助けてとね、必死に祈りながらですね、霊の物乞いとして生きる人たちは幸いなんだよ。神の天の国は、天のというのはこれはウラノスというんですけど、ウラノスはこれはこの神の国ですね、バスレイヤーというセブと同じでありまして、天というのはこれは神の支配のことですね。ですからこの祝福された者たちを、霊の小敷である人たちを幸いだ、なぜならば天国はその人たちのものなんだから。いやすっごいこれメッセージなんですね。でこれはもう少し読み、もう少し内容を読まないとわからない。心の貧しい人たちは幸いであると言って、そしてただ貧しいだけで終わっちゃダメなんですね。貧しい貧しさの中で本当に目が覚めてですね、自分の貧しさに気がついて、神様助けてと言ってね、祈る恵みを、祈る力をいただいた人は幸いである。自分の心の貧しさを知って、そこで終わるんじゃなくて、ただ貧しいだけですよ、何もないけれども、そういう中で神様助けてと言って助けてを求めて、神様からの助けを受けるようになった人は祝福された人たちだよですね。ですから本当もう聖書の中にはそのことが満ち溢れてるんですよね。だから先ほどですね、このイスラエルの国、イスラエルの国の先祖、ヤコブの名前が変わってイスラエルですから、ヤコブの子供たち12人がイスラエルの12族になっている、イスラエルの先祖なんですね、ヤコブというのはですね。そのヤコブがどのようにしてそういう神の国の先祖になったのかというですね、その話をこの先ほど創世記のですね中で32章で読んだわけです。ご存じのようにヤコブはエソーとですね、この双子で生まれたんですが、このそして生まれた時にですね、この先に出てきたのがこのエソーだったんです、はい、そしてヤコブは後で一緒に双子なんですね。ですから相続の時にどうなるかといえば、この双子ですから半分ずつ分けてね相続させるとすればすごく平等でいいんですけれども、その当時のですねイスラエルの法律では、この先に出た方がね、たとえこの双子であってもね、先に出てきた方がこの家族の権を受けて財産も全部もらう、後に出てきた方が一緒に生まれたんだけどねダメなんですよ。で結局エソーとヤコブ、エソーが先に出てきた、で結局家族の権を受けたのはエソーになったわけですね。それでヤコブはですね、この契約を練って、そしてその兄に行くべき家族の権を自分のものとして受け取るように特策、画策をするんです。そうなるんですよ。でそれを知った兄エソーがですね、殺してやると言ってですね、でこの兄エソーから殺されそうになって、ヤコブは故郷を追われて、お母さんのですね、お母さんの生まれ故郷のところにやってきて、エバンという人のところにやってきて、そこで彼は20年間ですね逃亡生活をするんですよ、はい。でもう兄エソーから殺されるんだそうになって、もう本当にお母さんが逃げなさいと言ってですね、でこのお母さんの配慮によってこの彼はお母さんの故郷に帰ってやってきて、そこで20年間逃亡生活をするんですね。まあ、その時にも行ってからも困難が多くてですね、このレアとラケルというですね姉妹がこのその家にいたんです。それでラケルが美人でしたから、すぐラケルと結婚したいと言って願い出て、おじさんもなかなか巧みな男でありました、じゃあよかろうと言って、しかしね 実際結婚の日になったらあんまり美人じゃないお姉さんのレアのを出してきて、この国ではねこのそういう場合には必ず姉から妹というふうに行くのであって妹からは結婚できない、だからもし泣けると結婚したらあと7年間待ちなさいと言ってですね、7年間待ちなさいと言って、そして、この美人の彼女が彼が好きだったラケルと結婚するって、おじさんからいじめられてとか呼んでみると分かりますけどね、20年間そこにいるんですけど、もうおじさんはたびたび報酬を変える、でこの神が共に、ヤコブと共にいるもんだから、彼がすることはことごとく神様が祝福するんですよね。するとね、おじさんが「ほっこん」と言ってですね、報酬をもうどんどん変えて、そしてもうそれこそヤコブをいじめるんですね、はい、そういう中で20年間の苦しい時を過ごしました。ですから、まあ、お分けにならなくてもいいんですけどですね、この書いてあるんですよ、はい、でもう私も大変だったということですね、この書いてあります。でこのですね、このいよいよですね、この逃げてくる時にですね、彼がこういうふうに言ってるんですよ。私はしばしば昼は猛暑に、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできませんでした。この20年間というもの、私はあなたの家で過ごしましたが、そのうち14年はあなたの2人の娘のためラケルと結婚したから、7年14年かかったですね、働きました。しかもあなたは私の報酬を10回も変えました。結局彼が人と共にいるから彼のすることは祝福を受けるんですよね。とあんまりこうですね、祝福を受けるから彼が10回も報酬を変えて、結局彼にあまりくれなかったんですね。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れを敬う神が私の味方じゃなかったら、あなたはきっと何も持たせないで私を追い出したことでしょう。神は私の老苦と悩みを目に留められています。昨日神様があなたを殺されたはずです、ですね、そして、おじラバンがやってきて追っかけてくるときに、そう言って、こうおじさんと和解するんですね。そしていよいよ彼はこの20年間というつらい、ですね、逃亡生活を終えて約束の地に帰ってくるときに、何とアニエソーがまだね、20年前のあの事件を終えていて、兄はやっぱりまだ念を打ってたんですね。それで結局何百人という軍隊を連れて彼を迎えに来るんですよ。で、まあ、兄エソーがこのヤコブを殺そうとしていたかどうか、そのことは分かりませんけれども、兄エソーをすごく恐れてですね、で、あ、自分はせっかく帰ってきたけれども、これ兄エソーに殺されるかもしれないと言って、いわゆるペネールの格闘が創世紀の32章、本当大事な大事な瞬間があるんですよね。で、今日の箇所にですね、この心の貧しい人は幸いである、天国は彼のものである、本当彼はですね、あ、自分はもうどうしていいかわからない、もうおじさんの家から帰ったけど、そこでも20年間苦労したけれども、もう家帰ってきたら兄エソーから殺されそうだ、もう本当立場としてはですね、もうそれこそ貧しいところじゃないですよね。しかしその貧しい現実のど真ん中でですね、ヤコブはそれこそ祈ることを知っていた、その貧しい中でですね、この祈り、神様に求めることを知っていた、それゆえにその現実はひっくり返っていくんですよね。ですから今日の箇所もですね、この心の貧しい人々は幸いだよ、天国は彼らのものだよって言うんですけど、心が貧しいだけではなくて、そういう貧しい中でですね、神様に祈り求めることを知っている人は幸いだよ、今神の国がやってきてるからね、神の国が、私が来たことによってイエス様が神の国を持ってきてるんだから、その中に飛び込む人はね、その現実の中に飛び込む人は、ただ貧しいからいいというわけじゃない、貧しい人は幸いじゃない、その貧しい中で、この神の国、イエス様が 神の国の現実を持って近づいてきたのは、ただ近くに来たんじゃなくて、もう来てるんですよ。もう来てるからですね、そこに飛び込みさえすれば祝福を受けるんだよということをおっしゃったのがこの三条の説教なんですね。ですから私はこの三条、いつもおっしゃいますけど、三条の説教、例えばね、五章の27節のところに会員してはならないけど、うわぁ、これ読むともうクリスチャンなんてとてもできない、こんなにいやらしいですね、わいせつな心を持っているこの者がどうして天国に、けれどもやっぱりそういう中でも神様助けて、この私を清めてと言って十字架の音に逃げ込むならば、きれいに癒されて内側から新しくされていく世界があるんですよね。ですから神の国の現実が今やってきている、だからそういう現実の中にあるのだから、ただですね、貧しいで終わらないんだよ、貧乏で終わらないんだよ、困っているで終わらなくて、そこでそれこそですね、この心の貧しいことを本当に気がついて、神様助けてと主に向かって祈り求めるものは、幸い幸福さんな祝福されたものだよ、神の国がその人たちのものになるんだから、そうです。そういう意味でヤコブはそうかったと思うんですね。ヤコブはそういう意味で自分の貧しさに気がつきました。兄よ、そう騙したために殺されたのって、20年間オジラマンの家でとてもつらいつらいですね、生活をしました。で、帰ってくるという人が、アニゲソウが軍隊を持って迎えに来る、怖くなって、そして本当に彼は自分のですね、この罪深さ、弱さ、愚かさを知りながら、神様助けてと言ってペネルでね、神様と格闘したんですよね。それゆえに神様が彼を祝福してですね、本当に勝利を与えてくださった。ヤコブから自分中心の人間から、イスラエル、神が勝利する人に変えられたというのが書いてあるわけです。そうです、この貧しい人々は幸いである、天国は彼らのものである。この貧しさに気がついて、神の国がイエス様によってもたらされているから、神の国に逃げ込んで神様助けてと言って神様に寄りすがる者は、自分の貧しさに気がついて、そうして神様に必死で寄りすがる人は幸いなんだよ。で、これが聖書のですね、現実なんです。ですから新約聖書を読むと、もうですね、例えばイエス様が最後ですね、十字架につくためにエリコを追い返すときに、エリコで2つの事件が起こっています。一つはバルテマイの事件ですよね。彼は小じきで、文字通り小じきでした。生涯目が見えないもんだからですね、この人の通るところの道の端に置かれておりまして、そこでお金をください、お金をください、助けてくださいと言って、この物乞いをしてきてたんですね。で、彼は噂に聞いておりました。イエスという方は盲人でも 目が見えるようにしてくださるお方らしいよということを聞いておりました。彼も行きたかったけれども、誰も連れてくれなくしない。だからいつも申し上げるように、福音がですね、出ていかなければならない。昨日も横井淳先生が話されましたけど、駅前に行ってですね、チラシ配りをする。出ていかないとですね、この福音に触れない人がいるんですよ。私も毎朝だったら100倍ですけど、必ずもう争点が終わって、必ずもう何もかにも始める前に祈りながら、一軒一軒回りながらチラシを配って、神様はどうかこれを見た人がイエス様に、ところに来ることができますよと願いを込めて毎日待っています。祈りと伝道することは私の生涯の使命だからですね。もうこの本当ですね、このそれこそこのイエス様は、それこそもう自分からは自分のところに来ることのできない、そういう人たちのところにまで出て行かれた。福音は出て行って、その人の生活の現場に入っていくんですね。イエス様が最後エリコに登られる途中、このエルサレムに登られる途中にエリコを取られる時に、そこにバルテマという人の盲人が座っていました。ダビデの子イエスよ、私は憐れんでくださいとですね、もう彼は聞いてたんですね。このメシア、ダビデの子メシアとしてイエスという方がおいでになったようだと。もうどんな病気でも、盲人でもですね、どんな病気でも癒してくださるし、 どんな苦しみでもイエス様に触れたら癒されるということを聞いておりました。で彼はイエス様のところに行きたかったけれども、とても自分では目が見えないし、誰も連れて行ってくれるもんっていないんですよね。で彼はイエスという方が来られたらいいのになと思ってこの町に待ってました。ところがザーザーザーザー人がやって、人の群れがやってきます。そしてイエス様の一部になってよかった、まあ、それで彼は命を受けてね、ダビデの子イエス、ダビデの子というのはメシアですね、キリスト、イエス様救い主、イエス様、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言って大きな声でそれこそこの叫んだんですね。彼は文字通り乞食でした。でそしてまた彼はですね、単なる乞食ではなくて霊的な乞食でした。本当に神様の憐れに言わなければ生きることができない。彼は大きな声でダビデの子イエスを憐れんでくださいと叫んだ。イエス様がそのところに行ってですね、彼に何をしてほしいのか、先生見えるようになることですと言って、彼はイエスがじゃあそのようになれと言って見えるようになった。もう彼は踊り上がってですね、もうイエス様の後に従っていたと書いてある。すごいですよね。まあしかしそれだけじゃなくて、そのですね、ルカ伝の十何章でしょうか、最後イエス様が行かれる時にその同じ、エリコの町ですね、ザーカイというですね、これは肉的にはですね乞食じゃないけれども霊的な乞食です。もう主税人といって税金 を取ってですね、そして多くの分は自分の懐に入れて、そして払うのはローマに払うし分は少しか払わない。だからもう大儲けをしている、もうとんでもない罪人はみんなが主税人といったら反復症が出て、みんなから嫌われ軽蔑されている、そういう人でした。でその彼がですねイエス様のことを聞いた時に、やっぱり彼の心の中にも寂しさが貧さがあったんですね。あ、イエスという方はすごい方だから、ちょっとイエスに会ってみたいという思いがあった。でゾロゾロゾロゾロ人が出てきますよ。あ、これイエスの集団だと分かったので、彼は見ようとしたけども背が低かったので見ることができないのでですね、先回りして一時空はというですね、このその道の路端に植えられているその木に登ってですね、こうして下を見ていたらイエス様がおいでになったんですね。で彼はイエス様を見ておりました。イエス様はっきりザーカイのことをご存じまして、ザーカイを置いてきなさいと言ってびっくりしてですね、そしてイエス様が今日お前のところに泊まることにすると言って、でみんなが騒いだんです。あんな罪人と修練人のようなやつのところに行って一緒に食事したりですね、この泊まったりするとはイエスはどういう人だと言ってですね、まあけれども本当にですね、罪人の頭である、その主税人であるザーカイも救われた、それこそ乞食であった、文字通り物理上も乞食であったですね、バルテマイも主を助けてくださいと言ってですね、この主に叫んで救われました。ですからこの黒に書いてあるですね、まさにそうなんです。霊の乞食はもうみんな霊の乞食なんですよね。人間はみんな本当ですね、霊的にもう貧しい、それこそですね、もうイエス様に助けていただかないと、霊的に、救っていただかないと生きていけない貧しいもの、我が家も本当現実でした。私の、申し上げますよ、私の父は大酒飲みで女遊びばっかりして金を全部使い渡して最後は結核になって死んでしまうと、もう本当自分はいいけど奥さんや子供、私たちはもう路上に投げされてね、貧しい貧しい貧しい現実でした。いやですね、いや本当私は自分のことを感じながら、よくぞイエス様であった、イエス様であってよかった、出会ってなかった、私は本当兄姉と同じように、弟と同じように、兄も銀行使い込めし、姉はですね離婚をして子供たちから見捨てられて、弟は精神病になって、父はですね、この大金持ちの子供でありながら 酒を飲んで女遊びをして、最後は歯切れになって死んでしまうという、もう本当呪いそのものの家族に生まれました。けれど哀れみ富田の狼はこんな貧しい、もうそれこそですね、この霊の小敷きではなくて、このですね、ボーイントスピリット、本当心が貧しいだけじゃなくて、すべての面において、もう小敷き以下のようなレベルで生活をしていた私にイエス様が近づいてきて、私のところに来なさいって、私を教会に導き、教会でイエス様に出会わせ、救われ、救いですね。そしてそういう中で日高則義というすごい先生に出会わせて、聖霊十万の恵みをちょうどリバイバルをしていてですね、聖霊十万の恵みを与えて、そして本当に私もイエス様を知るようになって、それからもう70年ですね、いや本当主からもうどれぐらい愛され祝福されてきたことでしょうかですね。いや本当わあよかったな、イエス様に出会ってよかったな、本当に心の貧しい人々はもう私は心だけじゃなくて、霊的にもだけじゃなくて物質的にももう小敷きでした、本当小敷きでした。でもイエス様がそういう私に来てくださって、心の貧しい人よ、幸いだ、祝福を受ける、本当イエス様を信じてイエス様を求めることのできる人間に作り変えてですね、今日まで生かしてくださいました。心の貧しいことに気がついて、信仰を与えられてイエス様に求めることを知っている人たちは祝福された人たちだよ、その人たちは祝福を受ける生涯に変えられていくんだよと教えました。そうです、イエス様が神の国を持ってきてくださったからこれ起こるんですよ。神の国のリアリティがなかったら起こらないんですよね。本当私もクリスチャンになってからですね、もう全然祈るなんてこれっぽちも知らなかった、私がもうとにかく私も青年会の会長になっていつも祈ってました。本当ですか、ある時にはですね、いつも申し上げるように熊本に金坊団っていう、まあお相撲さんがでしょ、金坊団っていうね、あれは熊本の金坊団がそった名前でですね、その金坊団の手前にですね、石亀山という山があって、そこで、青年会と一緒に一晩中徹夜で塗り替えをして、もう求めて求めて、そうしたら下の麓の町から文句が出て、もうなんか偉いお父さん助けてお母さん助けてという偉い叫びがあってるから、で警察がですね、山狩りでやってきましたよ。我々が20人ぐらい青年たちが集まってシャーシャーと祈っておりました。助けに来たぞって、びっくりしてですね、なんていうことだ、下の町では大騒ぎになってるんだ、お前たちが大きな声で祈るから眠れんと言って、こうクレームが出てるんです。もう叱られてですね、私は青年会の会長をしておりましたので、翌日交番に行ってですね、もうひとしきり説教を受けてですね、そして始末書を書いて、はい、そういうことがありまして、そしてそのことが新聞に載ってですね、こんなキリスト教の教会の青年たちが夜山の上に乗ってみんなお迷惑したという、それでてもう大うとしたことがあります。まあ、でも本当にですね、イエス様は心を自分の本当貧しいさを知ると同時に、しかし同時にただそこで終わらなくて、本当にそれを満たしてあまりある素晴らしい神の国イエス様という方がおいでになっているから、ここに書いてある幸いだよ、無駄なかったら貧しいことは何も幸いありませんけれども、心が貧しいこと、それは本当に我々がそれを信仰に転換していくときには大きな祝福に変えられていく、天国は私のものとなります。心の貧しいことを知って主に祈り求めるものは祝福されたものだよ、天国は彼のものだとおっしゃった、まあ、そこまで言いますとよくわかりますよね。もう実際神の国を持ってくださったイエス様が来ておられるんだから、イエス様を信じるだけでもう本当神の国がやってきます。本当は、ね、ご自分の貧しさ、愚かさ、罪深さを覚えながらイエス様助けてと信じて求めていくときに祝福されたものとされていくという、この素晴らしいですね、この三条の説教の第一のですね、このお見教えを深く味わっていきたいと思います。それでは、主よ、どうぞ私たちにその 恵みを与えてください、祈りたいと思います。本当すみませんけれども、いつもすみませんが、信夫先生一言祈っていただけませんか。それご一緒に。